見せちゃいけないものを見せることで生まれる活力と凛、無気力を克服する映画の力。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この4月16日にね、発売した表現者クライテリオンの最新号、これの特集がですね、日本を蝕む無気力と打つ。
うん、蝕んでます。無気力はびこってます。
はびこっててあかんよなと。
はい、
ね、先週ももう日本がどんだけあかんかと、
うん、
で増税なっても黙ってるし、時短自粛や言われても黙ってるし、でテレビでコロナおられたら怖い怖いって言うし、
はい、
それでもうゼレンスキー英雄や言ったらそうやってなって、でもうプーチン悪魔やったら悪魔じゃーとか言って、もう
すごい流されまくってますよ ね。
あれね、やっぱりね、自分で立つ気がないから、もうウラウラウラウラウラウラーなっとるわけでさ。それでもう経済低迷して、で中国がどんどん経済成長するが全部買い叩かれて、
うん、
それでまあこの間、その気力の根幹は何かって言ったらね、気力の気は精神の気合の気だと、
はい、
生きる生命の活力をきっとこう言うわけですからね、
うん、
でこの生命の活力は、例えば木舟神社やったらね、
はい、
木が生まれる根と書いて木舟と呼ぶんですよね、京都の北のね。
え、なんか貴族の木に筆じゃないんですか？
ね、そういう感じは当て字なんですけど、書いてあるんですよ。
はい、
木が生まれる根のことを言っていますと。
はぁ、じゃあ、めちゃくちゃパワースポット、ね。
そうです、そうです。だからね、あそこの杉太いのは、バーン、パーン、パーン立ってますからね。
へぇ、
これもうぜひね、行ってください。そしたらあそこで木もらえますから、絶対。
ほんまや。
ほんま、超パワースポット。
うん、
これでね、さらに書いてあるんですよ。僕、そこで初めて見たんですよ。この木が枯れると、汚れます。すごいでしょ？木が枯れるとか言って、汚れる。
はいはいはい。
ね？そうでしょ？だからね、やっぱり自然的なもの、
うんうんうん、
神様的なものとちょっとこう触れてたら、
うん、
まあ変ですよ。だからね、概して田舎の方がね、
はい、
人間元気やったりするんですよ。けどまあ現代はもう、国土全体が都市化してるわけじゃないですか。だから今言ったような、そのなんとか神宮行ったりこう、行くのもまあ大事。山のものもまあ大事なんですけど、まあこの日常空間の中でどう気合をね入れていくかっていう上で、今回着目したいのが、表現者クライテリオンの特集の関東圏で着目してるのが映画なんですよ。
ほう、映画。
映画の力。
うん。
今回はね、もう初めてじゃないかな、表現者クライテリオンで映画監督さんと僕対談させてもらって、白石和也さんって言ってね、孤狼の血レベル2っていうのが最近ヒットした監督ですけどね。
はい。
なおちゃんやったら、凶悪とか、ちょっと知ってはるんちゃいます？
聞いたことありますね。ね、
リリー・フランキーさんと、
はいはい、
それからピエール・タキが出てて、悪い悪いやつなんですよ。
うんうん。
もうほんまに凶悪なやつが出てきて、もうほんま吐きそうになるぐらい悪いやつが出てくるっていうね。で、悪いやつばっかり書いてるんですよ、この人。このね。
白石さん。
白石さん。
うん。
でね、見せちゃいけないものばっかり見せてはるんですよ、もう。でもね、話してようわかりました。で、もともと僕話聞きに行ったのはね、
はい、
そんなえぐい映画描いてる、で撮ってる監督と、はい、で、なんでそんなえぐいの撮るんですかっていう話をしに行くところに、こう人間の活力がみなぎる謎があると思ったんですよ。ヒントがあると思ったんですよ。うん、
なるほど。
映画見たらなんかね、なんか元気出てくるんですよ。
ほうほうほう。
山登るのでもええんですけど、
はい、
鴨川チャプチャプするのでもええんですけど、映画見るっちゅうのでもなんかね、こう、気力がこう湧いてくると。その謎をね、監督と二人でね、ちょっと喋りたいと思って、対談したんですけど、
うん。すごいですね。
めっちゃわかりましたよ。なるほどなぁ、そうかと、やっぱえぐい映画、見とかなきまへんなと。
は
思った話をしたいと思います、今日は。
よろしくお願いします。はい、今日は、今の日本の映画事情がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことは、うちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、見せちゃいけないものを見せることで生まれる活力と倫理、無気力を克服する映画の力。
うん、このね、映画の力の話をする前にね、これぜひね、リスナーからのメッセージちょっと紹介したいなというのがあります。ちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、58歳男性の方からいただきました。はいはい、藤井先生助けてくださいと。うん、突然の全国休校宣言に怒り心頭となってからもう2年が経ちました。あの時小学6年生だった一番下の娘も4月から中学3年生です。子供たちへ光あふれる新学期を与えてあげましょう、お願いしますと。
うん、これ普通の感覚でしょ。
うーん、
でこの声がめっちゃ大きかったら、もう今の自民党政府なんてぶっ飛ぶわけですよ。
だってもう思い出が本当に全部ね、うん、奪われてますし。
いやこれね、だから怒りじゃないですか。
うん、
怒ってはるでしょ。
はい、
で何のために怒ってるかって言ったら、自分の子供のためでしょ。次世代の子供たちを守るためにって言って怒りに震えてはるわけじゃないですか。
うん、
逆に言うと、ここで怒らんやつっていうのは、子供の光が奪われたって、まあええかしょうがないしって思ってるってことでしょ。
そんな親は嫌
だ。そうでしょ。だからね、
うん、
怒らないというのは不道徳なんですよ。
うん、
この局面において怒らないということは、犯罪的要素を含むね、
うん、
すごい悪い行為なんです。
だって人間には喜怒哀楽ってありますから。
で、この怒りは、善の行為なんですよ。
うん、
その、正しいというか正義の怒りなわけですよ。
子供のためを。
ね。うん、ところがね、今、これ白石監督なんかとも喋ってたらね、いやもうね、今ね、えげつない表現はテレビじゃ全部ダメなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
僕の映画はね、もう絶対絶対テレビじゃ流せないんですって言ってましたよ。
あ、だからちょっとそういうコードに引っかかっちゃうってこと。
そうそうそう。で、コードっていうのもね、
うん、
ちゃんとしたあるもんじゃないんですよ。
うん、
一応やめとこうかみたいな。
あ、はいはい。
なんかちょっとやばいかな。
え、それあのめちゃめちゃ今の日本の
そうそうそうそうそう、
あのいろんな政策と絡んでくる。
そうそうそうそうそう。もうほんまね。昔はね、結構もう 11PM とかね、まあめちゃくちゃやってたわけですよ。もう昔やったら、その、ギルガメッシュナイトとか AV 流してましたからね。普通に、アダルトビデオ流してるサンテレビとかありましたからね。
そうなんですか。まあ、結構バラエティでもね、攻めた表現多かったですよね。
そう。で、うちの師匠の西部進むなんて、あざまで生テレビでも、今やったら放送禁止用語で、ブーブーブーみたいなこと、ずっと喋ってましたよ、生テレビで。
ばっかり。
そうそう。でも夜中やからええか、みたいな、うん。だからね、今やったら見せちゃいけないっていうことになってるものが、見せられてるわけですよ、昔は。
うんうん、
それでね、今ね、僕テレビでもね、よく言われるのが、よくまあ怒るじゃないですか。そのおかしいじゃないですか。
そうですね。
じゃあいつも怒られるんですよ。藤井さん怒ったらダメ。怒ったら聞く耳入ってけへんから、テレビで怒るのはダメなんよ。あのこう眉毛こう潜めてる顔、あれテレビの顔じゃないからあれダメよと、よう言われるんですよ。なんかまあできるだけ怒らないようにしてるんですけど、おかしいでしょとかでムカついたりとかするんですけど、
うんうん、
要するにね、今日のタイトル、見せちゃいけないものを見せるっていうもののね、見せちゃいけないものの筆頭が怒りになってるんですよ。
そこがポイント。
そう、怒りはね、もうなんかね、テレビでも見せたらあかんし、 友達関係でも見せたら何切れてんだよお前になるし、ましてや先生が生徒に怒りなんか見せたら、あ、赤原赤原
出た出た
ね、なんかこう怒るっていうことが、ダメになってるんですよ。そしたらね、怒らなくなるでしょ、そしたら怒らないというのは、さっきのこのコメントをいただいた方からすると不道徳そのものじゃないですか。このこれはね、だからね、日本社会から怒りが、あるいは場合によっては暴力的な、この怒りというものは暴力的なものとも接続しますからね。ふざけるなっていう言い方が、あ、その大きい声で聞くだけでも暴力的だから私やって言うわけですよ。
なんか全部そこあれですね、無気力にもつながって
ますね。そうだから結局ね、今の社会では怒り、あるいはそのましてや暴力なんていうものが完全に見せちゃいけないもので隠蔽されてるから、不道徳がまかり通ってるんですよ。でね、もう悪人が世の中を支配する世界になってるんですよ。だって怒れないからみんな。で、その典型が、あんまな、あんま考えない係長がした記事だですよ。あれ別に消費税も減税せんし、あれでもコロナも5類に落とすことを、参議院選挙後に検討してみてもいいかもしれないな、ぐらい言うと
はっきりしてください。
だからあれも不道徳ですからね。何もしないっていう時は、人を助けする力がある人間が人を助けないというのは、これ不道徳で人殺しとほぼ一緒ですからね。これ普通怒らなあかんのですけど、怒っちゃダメなんですよ。で、藤井先生怒っちゃダメで、そしたらまた自民党から呼ばれなくなるよ、とか。
ああ、そっち。
まあ、実際呼ばれないようになってきてますからね、僕ね。でもまあ、ええんですよ、そんなもん。おかしかったらおかしいよな、あやろみたいな。
そうよね、戦っていかないと、良くならないですから。
そう。で、それで、僕だけが怒ってたら僕が干されるだけだけど、みんな怒ってたら、別にまあ、僕干されないじゃないですか。
こっちがね、過半数。
そう。で、かつその怒りに基づいて政治が強制されていくことがあるでしょ、で、アメリカやヨーロッパの政治ってどんどん変わっていくわけじゃない
ですか。実際そうですよね。
だからね、繰り返しますけど、怒らないっていうのはね、不道徳なんですよ。だからね、この白石克也監督の映画ってすっごいバイオレンスを描くんですよ。例えばね、この、孤狼の血っていう映画はどういう映画かっていうと、ヤクザ映画、いわゆるヤクザ映画なんですけどね。まあ、日本にはヤクザ映画の系譜がずっとこうあって、それのまあ最新版とも言えるわけですけど、広島のヤクザが、まあ、ヤクザ同士で抗争するじゃないですか。そしたらもう、一般の人も死んだりとかしてしまうわけですよ、流れ弾とか当たって。で、それはもうちょっとまずいと。いうことで、警察官が、このヤクザたちの抗争をこう収めるために、自分もほぼほぼヤクザになるんですよ。それで、こっちのヤクザとこっちのヤクザが、こう、うまいこと、こう、美味しいものがどっちも行くようにしといて、で、悪いことするんだけど、もっとでかい悪いことを防ぐために、自分も悪くなって、ヤクザの世界の中でこう、うまく立ち回って、こう、秩序を保って、もう抗争とかなくすっていう役所工事がおったわけですよ。役所工事の役がいてね。まあ、この部下に、やってくるのが松坂桃李。
はいはい。
で、そのやり方を見るわけですよ。孤狼の血、レベル1でね。まあ、孤狼の血で。ほいで最後、その役所工事の役割を、松坂桃李が、俺も始めるっていうことで、レベル1が終わるわけですよ。そっから3年かな、経った後、レベル2が始まって。
続編。
そう。で、松坂桃李がその広島ヤクザを、こう、もう仕切ってるわけですよ。
はい。
自分もヤクザみたいな感じに。なりながら。なんですけど、鈴木亮平が、めちゃくちゃ悪いやつなんですよ。めちゃくちゃ悪いやつが、牢屋から出てくるんですよ。
はい。
牢屋から出てきて、もう勝手に松坂桃李がやっとるからなんや、お前、ほら、言って。で、こいつと、この松坂桃李がこう対決、ま、していくっていう前映画で、まあ、最後これぜひご覧いただいたらと思うんですけど、これはっきり言ってね、もうめちゃくちゃな映画です。バイオレンスです。でもね、この、凶悪な世界の中で、があるからこそ、何が悪くて、何が正しいのかっていうね、境界線がね、見えるんですよ。これね、これ実際これまた対談読んでくれたらと思いますけどね、白石和也さんが言うてましたけど、監督が言うてましたけどね、倫理の外側にちょっと出ないと、倫理の輪郭が見えないでしょうと。だから、僕らいつもちょっと倫理の外側を書くんですよ、と。ほいで、ほんまの倫理の線っていうのはどこにあるのかっていうことをくっきり浮かび上がらせようと思ってるんですよ。 って言わって、まさにそれやと。
確かに。
で、実際、同じことを、ウィドゲンシュタインも言ってるんですよ。僕の大好きな哲学者も。だからね、やっぱりね、本当に倫理的な人っていうのは、ちょっと悪いところまでするんですよ。で、これね、倫理的じゃない人間が、ことなかれ主義で倫理の柵の100メーターぐらいこっち側でじじっとしてるんですよ。ほんま、100メーターぐらい歩けんのに。いや、でもコロナ自粛せんでええやんけ、ぐらい、なわけですよ。でももう、いや、でも一応やっぱり、ここにいとこうとか。で、そんなやつが、なんかもう、柵の外側とかに連れてかれたら、人殺しまくりよるわけですよ。だから最初からちょこっと柵のあたりでこう、うろうろしてた人間は、ここが柵かと。だからこれは絶対やったらあかんっていうのが、分かって、ほいですっごく倫理的に振る舞うことができるようになるんですよ。
こう、ラインが見えてくるんですね。そうです。
だからね、今見せちゃいけないものがあることで、日本人がどんどん不道徳になって、どんどん野蛮化してるんですよ。だからね、もっとね、白石和也の監督、僕はね、これ義務教育で見せるべきですね、と。まあ言ってるんですけども。今日はね、この白石和也監督の、功労の地レベル2に、まあ敬意を表して、それの、インスパイアーソング、インスパイアードソング、主題歌をね、お届けしたいと思います。アイナ・ジ・エンドで、ロマンスの地。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
アイナ・ジ・エンドでロマンスの地お届けしました。
うん、これはね、コロの地レベル2に合わせてアイナ・ジ・エンドが作詞作曲書き下ろした曲なんですね。
うん、
で、まあまあアイナ・ジ・エンドっていうのはこれビッシュ、
はい、
っていうバンドというか、うん、楽器を持たないパンクバンドっていう、うん、まあキャッチですけど、まあアイドルグループで紅白にも出てたんですね。
去年ですね。
うん、出てたんですよね。はい、まあ、かなりボーカルいいですね、この子ね。
まあ、いいですね。
ボーカル力めっちゃありますよね。
うん。
で、これ、歌詞も書いてあって、これ、なかなか最初の詞もおもろいですよね、これ。ドレスアップしたら、浴槽に、つかり泳いでいる、とびきり下品な様で。下品に泳いでるわけですよ。これで、ね、男と二人でおるちゅうことですね。お似合いを嫌われ者同士だから、それ一つ分けてちょうだい。うん、煙たがる。それ慣れるものでしょう。もう、何吸うてんねん、お前ら、みたいな。もうなんかそういう、ちょっとね、見せちゃいけないもの系ですよね。
うん。
これは。
はい。
うん。で、でもそれをこう見せちゃいけないものを見せるっていうコンセプトで、この、ビッシュが、まあできてるんでしょうね。だって、ブランニューアイドルシットですから、うん、シットっていうのはもう、見せちゃいけないものの代表なわけですから。はい、で、だからね、これ白石監督はね、これ、今、いやでも白石監督の映画もう子供に見せるのダメですよね。どうしてもね、アニメとかね、なんかアイドルとかに負けちゃうんですよ。だったらあっちの方が受けるから。いやでも白石監督結構売れてるじゃないですか。いや全然ダメですよもう。だからまあ、僕らにとったらものすごい売れてるんだけど、まだ、その鬼滅の刃とか、
はい、
なんかああいうものに比べると、まあなかなか、まあいってないんですよね。あと、そのポニョみたいな。
うん、
何ですか、ジブリみたいな、のに比べるとやっぱどうしてもなかなかいかない。でね、結局ね、ジブリとか、なんか結局鬼滅の刃だってね、あれ、えぐい感じにはなってますけど、なんていうかこう、完全にその妖怪の話になってますから、 向こう側の話で自分と関係ない感じがするじゃないですか。鬼滅の刃って、なんか、もうなんか。
鬼としてね。
うん、そうそうそう。
やってるから。
なんかこの社会という感じがしないじゃないですか。
ああ、
うん。なんか。
あ、そうですね。
でも、
うんうんう
ん、あんなおらんわもう、みたいな感じになるじゃないですか。
はい、
で、進撃の巨人はね、意外とね、リアリティありますよね。あんなものは絶対ないけれども、
うん、
そういうものが科学的にあり得たって不思議ではないと思えるじゃないですか。
うんうん、
だって全部そういうふうに、あれは科学的に作られてますから、いろんなものが。すごいスピリチュアルなところもありますけど、
はい、
鬼滅の刃はね、ほんまなんかこう、なんか化け物って感じなんで、ちょっとよくわからないんですよね。だからこっちどうしてもリアリティがないんですよね。
うん、なんかもう本当にこう、
うん
なんだよ、アニメの世界、漫画の世界、
うん、
みたいな。
うん、そうそう。だから自分がってならないじゃないですか。で、しかも。
はいはい。
だってあんな強いの戦わないじゃないですか。だってミカサだったら、めっちゃひょっとしたら僕らね、めっちゃ訓練したらあれがいけるかもしれませんよ。
身体能力ね。
そうそうそうそう。
すごい、
すごい、だってオリンピック選手とかっているんだから。
はい。
まああるかなって思うんですけど、あれ。
うんうん、
鬼滅の、あの、岩切れへんって。あれは。
ありましたね。
狐の人かなんかじゃ、はいはい、もう、切れへんって、それは。
ね。
だからまあ、どっちかというとドラゴンボール系なんですよね。
はいはい。
でも関係なく安心して見れるじゃないですか。
うん、うん。
で、さらに言うと、ポケモン系なんですよ。
うん。
で、ポケモンもなって、自分じゃ、ポケットから出してパーンってやって、なんか戦わせるだけじゃないですか。だからね、今の子供たちが売れるやつって自分が行かないんですよ。
うん。
ところが昔は、明日のジョーですよ。叩け。
拳で。
叩け。叩けですよ。丹下断平事務所で50円のアンパン、30円のアンパンだけで断平が生きとって、ドヤ街で、もう橋の下で、みたいな。上からタイガーマスクも。
あはいはい。
ね。これもうほんまにもう、ほんまのに、生身の人間ですから。なんかね、そっちの系譜に、一応ね、まだね、進撃の巨人は乗ってるんですよ。で、ウルトラマンとかはね、ちょっとね、ウルトラセブンは別なんだけど、
はい、
ウルトラマンはちょっと僕関係ない感じになるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、もう、だって、あんなならないじゃないですか、自分
が。あ、自分がね。
ウルトラマンとか仮面ライダーとか。だからね、あっちの系譜はずっとあるんだけど、僕はこっち死ぬほど嫌いなんですよ、子供の頃から。だからそうじゃない系譜で、
はい、
ちゃんとこう、明日のジョーだとかっていうのが、うん、まあって、そっちにね、白石和也監督もあるんだけど、そっちがね、今ね、根絶やしにされつつあるわけですよ。で、鬼滅の刃側しか残ってないわけですよ。だからね、ぜひね、白石さん、頑張ってください。全力で応援します。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策を全て説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、今回はね、表現者クライテリオンの最新号の日本を蝕む無気力と打つ、まあ、この無気力なんとかせなあかんちゅうのでね、うん、こう映画やと、
はい、
で見せちゃいけないものを見せるのが大事やと、
うん、
僕ね、よう考えたらね、ほぼ毎日ね映画見てるんですよ。だって仕事しながら、
どこにそんな時間あるん
ですか？仕事しながら映画見るんですよ、僕。ネットフリックス最近あるじゃないですか。
はいはい。
あれ流しながらこう、見てるんですけど、ほぼホラー。
ほう。
ホラーか、殺人もの。
大丈夫ですか？
もう、サスペンスもの、もう。昨日見てたんは、韓国のキングダム、ゾンビ映画。
うーん。
もうめっちゃゾンビ出てくる。
はいはいはい。
もうそこで、ほぼ毎日僕見てます。
そうなんですか。
で、ぼーっと見てるので、まあ仕事しながらなんですけどね。うんうんうんうん、やっぱそれで僕はこう自分の倫理をこう鍛えて。
なるほど。やっぱりそういうね、こうギリギリのラインを知ることって大事ですよね。
そうそう、ほんまにね。だからね、そのギリギリのラインいかに大事かっていうのを知るためにもね、ぜひね、今回の最新刊のね、こう、日本を蝕む無気力と打つの最初はほんま、これ白石さんとの監督の対談はね、これめちゃくちゃおもろかったんで、これぜひね、今日の議論を従前にこうご理解いただくためにも読んでいただきたいなと思います。
書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。はいはい、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。
はい、たくさんね、はい、うん、たくさん今回もいろいろとご質問いただいて、今日もご紹介しましたですけど、
ぜひ
ね、どしどし送っていただけるとありがたいなと思います。
お待ちしております、はい、それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。